皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今週も先週に引き続き、追憶オノマトペということで、誰から行きましょう。前回いなかった栗谷さん。
わかりました。お願いします。それでは、紙のクルーレット、スタート。
私の手元にありますルーレットが今止まりました。ドキドキ。
ドキドキ。はい。では、下の句ルーレット、お願いします。スタート。
はい。下の句ルーレット、伊藤が回します。家族。
家族。
ドキドキ、家族。
家族にドキドキ。家族なら、いっぱい話はありますもんね。
栗谷さん、ありそう。
あんまりでも家族の話そんなに聞いたことないけど。
あ、そうでしたっけ。
うん。
ですね。私、ヒゲキックスっていうお菓子が大好きなんですよ。わかりますか？めちゃめちゃ酸っぱいグミ。
うんうんうん、
で、あのグミを一気に食べてみたい願望があったんですよ。はい。なんか3袋とか1日に一気に行きたいなっていう気持ちがずっとあって、で、その時は確か小学生の4年生とか3年生とかそれくらいの時代だったと思うんですけど、その時にちょっとお小遣いでシゲキックスを3つ買った時があって、普段だったらまあ何日かに分けて食べるんですけど、もう一気に行ったろっていう気持ちで、一気にこう公園でも1時間以内に3つ行ったんですよ。自分の中ではもう、楽しくて、もうベロの感覚がなくなってめちゃめちゃはしゃいでたんですけど、帰ったら、今日はあんた、すごい美味しいの用意したでな、楽しみにしとんなって言われて、親に。で、結構奮発したステーキが出てきたんですよ。これ、やばいなと思って、もうベロの感覚ないんで、何の味も感じなくて、で、どうや、美味しいやろって言われるたびにもうめちゃめちゃ演技して、バレたらあかんなと思って、違和感に気づかないように、もう最高、今まで食べたステーキの何よりも美味しいって言いながら、パクパク食べながら、罪悪感と、このバレてはいけないドキドキとでも感情がぐちゃぐちゃになりながら、ステーキを食べたっていう、話が。
へえ、それって、現にじゃあ、ステーキの味分かってないぐらい。
分かってないですね。もう本当に、もうだから、ステーキを下に置くともうなんか、ちょっとピリッとするくらいの、なんか、痛みみたいなのがあって。
で
したね。もう、美味しいステーキが食べられないショックと、母親に嘘をついてる罪悪感と、バレてはいけないドキドキで、もう、ぐちゃぐちゃでしたね、もう。
もうめっちゃドキドキやん、それ。
ドキドキなんで、ぐちゃぐちゃ。
だから、ドキドキだけではないんですけど、一応まあ、ドキドキも含まれてるんで、この話で。
お
ー。すごい。
そっちが本当のシゲキックスやったっていうわけか。
なるほど。
そうですね。
でもちなみにシゲキックスって何？そんなにベロに来ますの？
今のシゲキックスってそんなに来ないんですよ、刺激が。でも、たまにあの100均とかには売ってるんですけど、復刻版シゲキックスっていうのがありまして、昔のシゲキックスが、めちゃめちゃ酸っぱくて、これを3つ3袋いったらベロの感覚が消えます。
消える。消
える。ぜひ試してみてください。
いや、試しません。
絶対試さん。
なんなん、栗谷さんって、じゃあ辛いものとかも好きなの？
いや、人並みですね。普通に好きくらいで。酸っぱいものを、もう、まあ、シゲキックスは結構例外でめちゃめちゃ食べるって感じで、別にな、酸っぱければ何でも好きってわけでもないですね。素晴らしいですよ、シゲキックス。
なんか、変わったものを食べてみたい、試したいっていう願望があるんやな。ワニの肉とか。だってワニとか、なんか、人が食べやんもの食べようとする。
いや、ワニは、そうですね。ワニは、ちょっと話のネタにもなるし食べてみたいという気持ちで行きましたけど、シギキックスは単純に好物です。
へ
ぇー。今でも買いますけどね。
なるほど。今でも食べる。
今でも食べます。
食べたことない。
100均で探してみてください。復刻版刺激。スーパーレモンもしくはスーパー梅ドライを 探してみてください。
はあ。
激辛チップス食べた高校生、なんか。
ああ。
そういう感じですか。
こんなんならんといて。
気をつけます。
ねえ、なんかストレスが溜まっとんねろかと思って心配になってしまって。
全然違う。好物の食べ過ぎですね。
はい、ちょっとなんか一人目からすごいインパクト強いの出てきて、本当エピソードみんなあるんかなと思って。
こんなエピソードないよ。
ねえ。
ないですよね。
私もないけどなと思って。じゃあ早速次に、
はい、
社長お願いできないでしょうか。
はい。じゃあ自分でルーレットを回す形になりますが、ルーレットスタート。ワクワク。それでは下の句ルーレットお願いします。
はい、スタート。学校ですね。
ワクワク学校。
学校。
うわ、こんな無数にある感じするけどな。無数にある感じするけど、今パッと思い浮かんだこと言いますわ。皆さんもひょっとしたらあるあるって言うてくれるかもわかりませんので、はい、ちょっと想像しながら聞いとってください。
はい、
小学校3年4年の時って俺ある意味学校一番楽しかったと言っても過言ではない頃なんです。もう担任の先生とは今でも付き合いがあるし、クラスメートとも、まあ、最近ちょっと会ってないけど20歳ぐらいまで会ってたぐらい非常に仲がいいクラスで、でね、元来親に感謝せなあかんのやけど全然体壊さない子やったんです私。ただですね、そういう私も半年に一回ぐらい若干朝起きたら熱あるかなっていう時が来るんですよ。そんな大した熱ではないですよ。多分7度3分とかそれぐらいなんですけど、そうするとね、おばあちゃんがうち来て病院連れてってくれるんですよ。学校にはとりあえず遅刻しますっていう連絡が入ってて、その段階で場合によっては休みもあるっていうような形になってたと思うんです。詳しくは知らんけど、で、まあ、病院行きますね。所詮大したことはないわけですよ。ベロ、ってやられて、当時の風邪薬飲んだら、もうそのまま学校行って大丈夫ですよって言って学校行くん。そうするとね、その3年4組の子たちが、遅れてきた私が校庭を歩いてるのに対して授業中にもかかわらず、なんかのドラマみたいに、窓から赤ちゃーんってみんなで手を振ってくれるんですよ。
どんだけ、
赤ちゃんが来た、赤ちゃーんって先生も一緒に。
先生も
めっちゃ愛されてますね。
でね、もうそれ2回目からは朝ちょっと熱出とると、あ、これまた病院行ってヒーローの登場やと思ってもうワクワクしてました。これってありませんでした皆さん。例えばちょっと骨折してギブスしていくと、で割ともうみんなからヒーローみたいなありませんでした。
じゃなかったですね。
ほんまうちの学校だけ
ないですね。単純に遅刻してきたやつが今来たなって感じの反応でしたけどね。
あ、そう。だからまあ、はい、あの当時すごいワクワクしたんやろな、そのクラスが良かったんやと思うんですけど、
もうね、クラスの中心だったからじゃないですか。
いや、っていうかその他の子が遅れてきてもそんな感じやった。
ああ、そうなんです
か。そういう時代やったですよね。
なあ伊藤くん、そういうのあったよね。
わかります、わかります。うん、
そうなんですか。
もう松葉杖とかついてこう思うんなら
大スターやな。
どうしたんっていう。
うん、へえ。松葉杖なんかついてった時点でもう活心ですよ。昭和の大スターですよ。
そうなんですか。
うん、ただ時々ガチで入院する子とかもおったんさ。
あ、
その当時ってまだ今ほど医療も発達してないから、でそういう子の時にはね、やっぱりみんなものは分かってんだろうな、そんなことはせずにもうじーっと見守るっていうパターンもあった。うん、あれはだから朝ちょっと熱出てると、あ、また3軒目から遅れていけるっていうのがワクワクしてたわ。
いや、全然わかんないですけど、光景は想像できました。
そう、授業中やから校庭に誰もいない中で一人でとことこ校門から歩いてくんさ。 そうするとクラスの誰か一人窓際のやつが気づくね。で、そっからドラマですよ、もう。
全然ヒーローじゃないのに。
そう、全然ヒーローじゃないし、今考えたら、もう無理してくんなって感じやろ、映るよっていう話なんやけど、当時、そういうのでも無理して行けっていうような文化だったんですよね、言われる時って。
そうですよね、う
ん。そうそう。まあ、そんなことですわ、あやこさん。
はい。ありがとうございます。なんかすごい癖、癖の強いエピソードっていうか、そういうお二人が出てしまったので。
まあ。
あと話しづらいな。
ねえ。
癖強い人しかいないですよ。
ほんまですよ。
2回連続ヒットみたいな感じで。
じゃあちょっと仕切り直して、今週もうお一方お話しいただきたいので、赤塚主任お願いします。
はい。では、上の句ルーレットスタート。
ごめん、準備して
なかった。用意してもらってないし。全然。
自分喋ってちょっとホッとして戻った。はい、回してますからね。はい、ドキドキ。
またドキドキ。はい。では、下の句ルーレットスタート。全然見せてもらっとるけど見えない。
旅行の話。
あー、旅行。うん、はい、はい、はい。ああ、わかりました。娘が小さい時に、この焚き火を始めてから、まあ仕事忙しくって、なかなかこう家族で旅行っていうのは行けなくって、その行く機会が少なかったんですけど、まあある程度、ちょっと娘も成長してきて、まあ仕事も落ち着いてきたなっていう頃に、岐阜の方やったかな。旅行に、まあ家族で、一泊で行こうっていう計画を立てて、おばあちゃんと4人で旅行に行ったんですよ。で、まあ、一泊っていうのもなかなか珍しくて、一泊でちゃんと計画して、その宿取って旅行に行くっていうこと自体がすごい珍しかったんですけど、車で行こうっていうことになって、で、車でずっと結構時間かかりましたね。3時間ぐらいかな、かけて。で、その旅行の道中に、まあ、ずっとラジオをかけていたんですよ。で、そのラジオで、ちょうどその時、酒井のり子、のりぴーが、覚醒剤で捕まりそうで逃げてるっていうニュースを、その旅行の最中にラジオで聞いて、捕まるのかどうなのかっていうので、旅行とは関係なくめっちゃドキドキしたっていう話
全然ドキドキせんけど。
えらいネタをぶち込んできたな。
いいんですか、
旅行の時の、
旅行
の思い出じゃないですね。
じゃなくて、こんな旅行の最中にえらいニュース流れてきたと思って、すごいドキドキしたって、捕まるのか捕まらんのかっていうので、
私どういうオチが来るのかすごい想像しながら聞いてたんですけど。
聞いてる方がドキドキするわ。
ほぼ旅行関係ないですね。
家でもドキドキする。
だから旅行どころじゃない。
旅行のが気になるわ。
旅行は普通。
どころではないことはないですけどね。
旅行は全然普通に穏やかに終わりました。
何よ。
いや、なんか旅行先でノリピー見つけたとか、そういうことなんかと
思う。逃走中のね。
見つけたとかかも。
全然全然
全然ノリピー出頭したんそこから1週間後ぐらいでしたわ。
巻き込まれてもない。
はい、はい、ということで今週は3人にお話しいただきましたが、皆さんすごい面白いエピソードをありがとうございました。
なんかちょっと最後反則みたいな感じやったけど。
あれインパクト強かったですよね、やっぱり。じゃあ来週も引き続き皆さんよろしくお願いします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生絞り、また来週。